はい、主に愛されている皆様、おはようございます。このようにして敬愛します歌の森教会の皆様と共に全能なる主を礼拝できます幸いを心から主にあって感謝いたします。このようなものに講談で語る機会をお与えくださったことも主にあって心から感謝いたします。今朝も共に神の生ける御言葉聖書から神様の御心を共に求めてまいりましょう。本日は使徒パウロが獄中から書いたいわゆる獄中書簡と言われているピリピ人への手紙から我が国籍は天にありというテーマで共に見てまいりましょう。それでは最初にお祈りをさせていただきます。お祈りの姿勢をお取りください。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたの名前を心から賛美いたします。今敬愛します兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝できますことを心から感謝いたします。あなたの生ける御言葉が開かれました。あなたの御心をお教えくださいますようにお願いいたします。語る者は貧しき者です。あなたの御言葉のみがお一人お一人に届きますように、通りを聞くとして語ることができますように、この者を強め導いてください。聞く一人一人は心を柔らかくして、その御言葉を自分のこととして受け止め、その御言葉に応答し、その御言葉に立って歩むことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。今からのひとときを一切あなたの御手に委ねます。私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日開かれましたピリピ人への手紙は、皆様ご存知の通り喜びの書簡とも言われまして、喜びなさい、喜ぶといった喜びの言葉がこの短い書簡の中に16回も使われております。また喜びという言葉だけではなく、内容的にも使徒パウロの喜びが満ち溢れている手紙ということができます。それはどのような喜びかと申しますと、救いの喜び、つまり福音の喜びであります。福音という言葉もこの書簡には喜びに次いで9回も記されております。そのようなピリピ人への手紙でございます。使徒パウロは人間的に見るならば決して喜んでいられるような状況ではなかったのであります。キリストのために捕らえられ、自分の死の時期が刻一刻と迫っている中でありました。牢屋の中にいました。そのような中で彼は自分自身が受けてきた多くの迫害やまた試練の経験を踏まえつつ、キリストにあって戦いの中にあるピリピ教会を励まし、そしてその信仰を奮い立たせようとしてこの手紙を書き送ったのであります。ピリピ人への手紙1章の20節から21節を拝読いたします。ピリピ人への手紙1章の20節から21節をお開きいたします。お開きになられる方はお開きいただけますと幸いです。ピリピ人への手紙1章の20節21節、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。パウロの喜びの秘訣はここにありました。彼の中心は自分ではなくキリストでした。自分がどうかではなく、キリストが崇められることが彼の喜びであったわけなのです。ですから自分の置かれている状況、境遇に左右されずに彼は喜ぶことができました。その根底にはふさわしくないものに与えられた救いへの感謝があったのです。その喜びと感謝にあふれて、彼はピリピ教会の人たちにも自分と同じように、この喜びに満たされて生きるものになってほしい、 そのように励ましの言葉を送り、この手紙を書いたのであります。特に本日お開きしましたピリピ人への手紙の3章は、最後に私の兄弟たちと主にあって喜びなさいという勧めで3章の1節から始まっています。ここでパウロはキリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、この地上におけるものすべてを損と思い、今まで自分が得てきた地位や名誉、それはキリストのゆえに塵アクタ、ゴミと同じことですね、と考えていると宣言します。そして彼は神が上に召してくださるという、その賞をいただくという大きな目標を目指して、すなわち天の御国に入れていただく日を待ち望んで走り続けているというふうに言っているのであります。ここから教えられることを3つの点で共に見てまいりましょう。まず第一に、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるということです。まず第一に、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるという事実を覚えましょう。ピリピ人への手紙の3章の18節、ピリピ人への手紙の3章の18節でございます。本日お開きいただきました箇所でございます。拝読をいたします。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。ここでパウロは、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるという現実を、たびたび、そして涙ながらに言っていると、そのように記しています。パウロが何度も何度も、それも涙ながらに言ってきたというこの事実を、私たちも心に留めたいと思います。それはパウロにとって、何度も今も涙ながらに言わずにはいられないほどに、決して見過ごすことのできない、放っておくことのできない、常に心を痛めている現実だったのであります。パウロが何度も何度も、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるという現実を伝えなければならなかった理由の一つには、そのような人たちの生き方に、ピリピ教会の愛する信仰者たちが悪い影響を受けないようにとの強い祈り、また危惧があったからではないでしょうか。一つ前の節、17節を拝読いたします。3章の17節、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。そして18節のというのはに続いております。パウロはここで、私に習うものとなってくださいと語り、その理由として、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからだと教えているのであります。私に習うものとなってくださいというのは、なかなか言えないことではないかと思いますけれども、これは何もパウロ自身が自分自身を誇っているわけでもなく、高ぶっているわけでもないのであります。パウロがそれだけ自分に死に、そしてキリストのうちに生きていたからこそ言えた言葉ではないでしょうか。キリストに習っている私に、習うものになってくださいと言っているわけであります。私たちはどうでしょうか。パウロのように言えるような歩みができているでしょうか。私たちの歩みは、自分のうちにキリストを見ていただけるような歩みでしょうか。フィリピの3章の1節から2節において、パウロは厳しい口調でこのように語っております。先ほども拝読いたしましたが、もう一度拝読いたします。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、 これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。二節、犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。詳しいことは分かりませんが、フィリピ教会にもイエス・キリストの十字架の福音に反するような教えや考え方が聞こえてきたのかもしれません。ですからパウロはフィリピ教会の愛する兄弟姉妹たちの安全のために、兄弟姉妹が悪しき者の働きから彼らの信仰を迷わせるような教えから守られるように、パウロは多くの人はキリストの十字架の敵として歩んでいるという現実を繰り返し繰り返し伝えているのであります。ここでキリストの十字架の敵とはどのような歩みなのでしょうか。3章の19節を拝読いたします。フィリピ3章の19節、キリストの十字架の敵とはどのような歩みなのでしょうか。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。キリストの十字架の敵とは、欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考えているような人たちだとパウロは述べております。同じくパウロが記したエペソの2章1節から3節を拝読いたしますので、お聞きいただけますと幸いです。エペソ2章の1節から3節、エペソ2章の1節から3節でございます。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、2節、かつてはそれらの中に罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。3節、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここに救われる前の人の姿が記されておりますが、この姿こそまさしく十字架の敵として歩んでいる者の姿と言えるのではないでしょうか。そして多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるというこのフィリピにおける現実は、今の日本と何ら変わりはないのではないでしょうか。皆様ご存知の通り、日本のクリスチャン人口は 1% にも満たないような現状が続いております。つまり日本人口の 99% 以上の人々がここでいうキリストの十字架の敵として歩んでいるのであります。私たちはそのような世界に生かされているわけですから、自分自身よくよく気をつけなければなりません。ともするとこの世の人と何ら変わりないような歩みになってしまっていないでしょうか。この世と調子を合わせてはいけませんと聖書は教えます。パウロがフィリピ教会の人たちに鳴らしている警鐘は、今を生きる私たちキリスト者にも神様が気をつけるようにと教えてくださっているのだと受け止めましょう。もう一度3章の19節を拝読いたします。ピリピの手紙3章の19節、その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。パウロが涙ながらに訴えていたのは、キリストの十字架の敵として歩んでいる彼らの最後が滅びであることを知っていたからということもできるのではないでしょうか。聖書は、すべての人は生まれながらにして罪があると教えます。皆様ご存知の通り、罪とは神の存在を認めず、神に背き自分勝手気ままに歩んでいることであります。そのような罪ある人間の最後は、行き着く先は永遠の滅びであります。 しかし神は憐れみ深く恵みに富んでおられます。一人も人が滅びることを望まず、すべての人たちに救いの道を用意してくださいました。それがキリストの十字架による死と葬り復活であります。神の御子であられるイエス・キリストが人間の罪をその身にすべて背負い、十字架に死に葬られ、三日目によみがえられるという贖いの大いなる御業を成し遂げてくださいました。このことを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるのであります。これがパウロの喜びの源であり、この手紙でも繰り返し語っている福音なのであります。もしこの中にこの福音を自分のこととして受け入れていない方がおられるならば、一刻も早くキリストを自分の救い主として信じ受け入れ、救いの喜びをいただかれることを心から願います。パウロは他の書簡においても、それこそ再三にわたって人々が最終的には滅びに向かっていることを憂い、自分が呪われたものになってでも救われてほしいと願っています。私たちは多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる、このような現実を前にどのように生きておられるでしょうか。自分のことばかりに気を取られてしまってはいないでしょうか。十字架の敵として歩んでいた私たち自身がまず救われたのは、私自身のためだけではなく、今なおキリストの十字架の敵として歩んでいる多くの人たちにこの福音を、この救いの喜びをお伝えするためであると、まず覚えたいと思います。第2番目に、私たちの国籍は天にあるということを覚えましょう。第2番目に、私たちの国籍は天にあるということを覚えましょう。ピリピ3章の20節を拝読いたします。ピリピ3章の20節を拝読いたします。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。一つ目のポイントでお話ししました通り、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちは地上のことだけを考える人たちです。この世がすべて、そのような生き方をしている人たちです。それに対して3章20節の冒頭、逆説のしかしから、私たちキリスト者の立場はどうであるのかをここで記しています。私たちの国籍は天にありますなのであります。私たちは確かにこの地上における国籍があります。ここにおられる皆様は日本に住み、日本の国籍を持っておられる方がほとんどでしょう。国籍と訳される言葉の言語には政府形態、また市民権というような意味がございます。日本語の辞書で国籍を調べますと、国家の所属員としての資格、その取得喪失については各国の国内法で定められているというふうにあります。他の訳では母国、ふるさと、故郷、祖国というような言葉も使われておりました。国籍とは市民権であり、そこがふるさと、故郷なのであります。私たちのこの地上における国籍は日本でありますが、キリスト者は天に国籍があるとここではっきりと宣言されているのであります。しかし私たちの国籍は天にあります。国籍があるところでは権利が保障されています。その国の保護下にあって、さまざまな恩恵を受けることができます。それと同時に、その国の法律に従う義務もあるわけであります。ですから、どの国の国籍を持っているかはとても重要なことです。キリスト者の皆様、私たちは天に国籍がある天国人として正しいアイデンティティをお持ちでしょうか。私たちは天の国籍をいただいているわけであります。天国がどのような国か考えてみてください。そこは 決して間違うことのないお方、私たちのことを命を捨てるほどに愛してくださっている全能なる神様が支配しておられる国でございます。そこには死もなく悲しみも叫び声も苦しみもない国であります。私たちはそのような国の国籍をいただいているのであります。なんと幸いなことでしょうか。我らの国籍は天にあります。このことを覚えるときに、またその特権に気がつくときに、私たちのうちにはパウロのように喜びと感謝があふれ出てくるのではないでしょうか。この地上においてはさまざまな苦しみや試練や困難があるかもしれません。しかし天に国籍があり、いずれ主の御心の時に天の御国に帰還することができる、ふるさとに戻ることができる、そのことは何という希望であり祝福ではないでしょうか。そのことを覚えて歩めているでしょうか。この地上において苦しみや試練があったとしても、またそれが長く続いたとしても、私たちには最終的に帰る場所がある。この地上が全てではない、むしろ希留者だと聖書は教えています。この地上のことに心を支配されることはありません。天に国籍があるという現実をどれだけ自分事として捉えておられるでしょうか。聖書のあらゆる教えは自分事として捉えているかどうかが大切ではないでしょうか。お一人お一人が今日の説教のタイトルのように、我が国籍は天にありと感謝と確信を持って声高らかに宣言するものでありたい、そのように教えられます。私たちの国籍は天にあり、この御言葉を心に刻みましょう。そして何度も何度も繰り返しそのことを覚え感謝し、心を神様に向けましょう。私たちは主イエスキリストの十字架の贖いを信じ救われた瞬間に天での国籍が登録されて、天国人としての歩みが始まるのであります。天国に入ることができるのは、天の御国に帰ることができるのは天国人だけ、つまり命の書に名が記されているものだけであります。命の書がいわば天国の住民台帳であります。私たちキリスト者はその幸いな事実を自分だけにとどめてよいのでしょうか。まず自分事として受け止めることは大切ですけれども、それだけでよいのでしょうか。そんな素晴らしいニュースを周りの方々にお知らせせずに故国である天国に帰還したらどうなんでしょうか。私たちキリスト者のこの地上における責任を果たしたと言えるのでしょうか。先ほども申し上げました通り、命の書に名の記されていない人々、イエスキリストを自分の救い主として信じておられない人々、ポイント1の方で見てまいりましたけれども、十字架の敵として歩んでいる多くの人たちは最終的には永遠の滅びである地獄に行かなければならないのであります。私たちは天国人としての喜びを、またそのようなものとされた感謝を持って日々生きているでしょうか。今年度私たちの教会にある一人の受験生がおりました。彼は浪人生で1年間一生懸命受験勉強に励みつつ、信仰生活もしっかりと守り、主を第一として祈り会、青年会、そして礼拝、すべての主の集いに参加して、できる限り主のために最大限に精別してきました。1年経ち試験を受けて、この春晴れて合格へと導かれました。普段はおとなしく寡黙な青年ですが、彼の喜びは その合格発表の後大爆発し、感動を持ってその喜びのニュースを教会の多くの方々に分かち合ってくださいました。全身に喜びが満ち溢れていました。まあ、これは一例ですけれども、彼のように本当に喜んでいるならば、その喜びを一人でも多くの人にお話ししたい、分かち合いたいと思うのは当然なことではないでしょうか。私たちはその受験の合格の日にならないぐらいの幸いなニュース、キリストの福音を知っているものであります。そのことをどれだけ喜び、そして感動を持って歩んでいるでしょうか。私たちはその救いの喜びに満たされているならば、天に国籍があることを感謝しているならば、私たちは喜んでこのニュースを周りの方々にお伝えすることができるのではないでしょうか。私たちキリスト者に与えられている神様からの命令は、この喜びのニュース、天に国籍を持つことのできる素晴らしいニュースを周りの方々に知らせる、そのことではないでしょうか。パウロも別の箇所では次のように言っております。第一コリントの9章22節、お開きになられるお方はお開きください。難しい方は私拝読いたしますのでお聞きください。第一コリントの9章の22節でございます。第一コリントの9章の22節、拝読いたします。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。第3版では何とかして幾人かでも救うためです。このように何とかして何人かでも幾人かでも救うために、天国人として全力を尽くそうではありませんか。私たちは今起立しているこの地上での生活に気を取られてしまい、大切なことを見逃していることがあるのではないでしょうか。私自身もそうです。皆さんはいかがでしょうか。今それぞれ皆さんお一人お一人が使わされている場、家庭、職場、学びや友人関係、また世の人々と、十字架を敵として歩む人々と関わる場において、キリスト者としてどのような立場を表明しているか、また素晴らしいニュースをお伝えしているか、点検してみようではありませんか。第3に覚えたいのは、主イエスキリストが救い主として来られるということであります。第3に覚えたいのは、主イエスキリストが救い主として来られるということです。フィリピ3章の20節21節を拝読いたします。フィリピ3章の20節21節でございます。もう一度拝読いたします。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わされることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。2番目のポイントで、私たちの国籍は天にあるということを見ました。ここではその天の御国から王の王であられる主イエス・キリストがこの地上に来られるのを待ち望んでいるとパウロは述べているのであります。蘇られたイエス・キリストは地上でしばらく過ごされた後、天の御国に挙げられました。けれども主が再び来られることが聖書に繰り返し繰り返し教えられています。この再臨、主が再び来られることを私たちキリスト者は待ち望みつつ、この地上での歩みを過ごすべきなのであります。キリストが再び来られることは聖書が約束する紛れもない事実でございます。拝読いたしますのでお聞きください。使徒の働き1章の10節11節、使徒の働き1章の10節11節、拝読いたします。お聞きください。 イエスが登って行かれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。白い衣を着た二人の見つかい人は、イエス・キリストが天に上げられた後、天に登っていくのと同じありさまで、またおいでになります。そのように記しています。ルカは克明に記述しているのであります。そしてもう一箇所お聞きください。第一テサロニケの2章19節でございます。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。2章20節、あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのです。続けてパウロはテサロニケ教会に宛ててこのように書き送っています。私たちの主イエスが再び来られるときと主が再臨されることを前提として述べています。主は再び来られます。聖書がこのように約束しているのです。ですから私たちはどうあるべきでしょうか。私たちはこの地上において身を慎み、主の再臨を待ち望むこと、いつ主が来られてもいいように備えをし、主の前に敬虔な生き方をしていく必要があるのではないでしょうか。いずれは崩れ去ってしまうこの地上のものを追い求めて、また心をとらわれることなく、主が再び来られるということを覚え、身を引き締めて歩むことこそ主の御心であり、私たちが生きる基準ではないでしょうか。ペテロの手紙第2の3章の10節から14節を拝読いたします。ペテロの手紙第2の3章の10節から14節を拝読いたします。お開きになられる方はお開きいただけますと感謝です。ペテロの手紙第2の3章の10節から14節でございます。拝読いたします。ペテロの手紙第2、3章の10節から14節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もない者として平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。ペテロは迫害によって離散を余儀なくされ、苦しみの中にあったキリスト者たちにこのように主の日、すなわち主が来られる日は盗人のようであると、その日を待ち望むようにと励ましました。そのために必要なことは聖なる敬虔な生き方、つまり主の御言葉に忠実に歩む、そして新しい天と新しい地を待ち望むこと、そしてシミも傷もないものとして平安のうちに神に見出していただけるように努力することであると、ペテロは苦しみの中にあったキリスト者たちに伝えました。私たちは主の再び来られる日を待ちわび、身を慎み、主とお会いできる用意ができているでしょうか。もし今日主が来られたら、準備は大丈夫でしょうか。私たちはどれだけ日々主が再び来られる日を意識し、覚えて歩めているでしょうか。ペテロはまた次のように語っています。第一ペテロ1章13節、お聞きください。 ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。いつも自分に対しこの問いかけをすることができたらなんと幸いなことでしょうか。私はいつも心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望もう、そのように自分自身に対して問いかけができたら幸いです。その恵みはどれほどのものでしょうか。主の忠実な生徒としてこの地上で与えられた働きを喜びと感謝を持って忠実に主のために成していきましょう。この地上においてはキリスト者として忠実に生きようとすればするほど、敬虔に生きようとすればするほど、その歩みに迫害、困難や厳しいことは必ずあるのであります。ここは本質的に天国人である私たちにとって住みやすい場ではないからです。サタンの支配する、また十字架を敵として歩んでいる人々がいるこの世界なのであります。しかし私たち天に国籍を持つ者は将来の天国の希望を仰ぎ見て、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みに期待して主の御助けを受け、主のご愛と恵みを知りながら今の時の苦しみ困難を乗り越えていこうではありませんか。必ず私たちに与えられた試練困難には脱出の道、また乗り越える力は上より天から 主から与えられるのですから。今日は3つの点で共に見てまいりました。我が国籍は天にあり、そのことをいつも心に覚えましょう。まず第一に、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる。今私たちの周りの多くの人々、日本人口 99% 以上の人々がキリストの十字架の敵として滅びに一直線に向かっている。その行き着くところは滅びである。そのような悲劇的な状況が起きているということを覚える必要があります。私たち2番目には、私たちの国籍は天にあります。我らの国籍は天にあるという恵みが与えられております。なんという幸いなことでしょうか。そのことを知っている、先に救いを受けた私たちは、一人でも多くの滅びゆく魂にキリストの福音、素晴らしいニュースをお伝えしようではありませんか。私たちはそのために今天国人でありながらこの地上で生かされているのですから。3番目に、主イエスキリストが救い主として再び来られる。私たちのイエスキリストは再び来られます。聖書が約束しています。そのことを覚えて身を慎み、主にあってこの地上において敬虔な歩みをしようではありませんか。私たちは我が国籍は天にあり、そのことを自分事として受け止めて心に刻み、そして反芻し、幸いな恵みを覚えて感謝しつつ、この地上において天国人としてこの地上で歩みを成していこうではありませんか。そしてその恵みを一人でも多くの十字架を敵として歩んでいる人々に述べ伝えていこうではありませんか。それではお祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、素晴らしいあなたの名前を心から賛美いたします。御言葉が開かれました。お一人お一人の心にその御言葉がとどまり、その御言葉に立ってそれぞれが歩むことができますように導いてください。ご聖霊なる神様がお働きくださり、お一人お一人に必要な力と知恵をお与えくださいますようにお願いいたします。この日本には十字架を敵として歩んでいる人々が数多くおられます。私たちは先に救いを受けた者として、その方々に素晴らしいイエス・キリストの福音のニュースを述べ伝えていくことができますように導いてください。私たち本当に弱く小さなものですけれども、神様がいつもいかなる時にも共におられます。そのことを覚えて 感謝と喜びを持って日々主にあって歩んでいくことができますように導いてください。今日集われたお一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。すべての栄光をあなたにお返しして、私たちの罪からの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。